仏教大学仏ラジ。さあ始まりました、仏ラジ。この番組は仏教大学の魅力や京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から各週金曜日のこの時間に生放送でお送りしていきます。またこの番組の再放送は本日23時と今週土曜日日曜日の23時30分からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジ番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされています。前回聞けていない方もバックナンバーをこちらで何度でもお聞きいただくことができます。合わせてお楽しみください。本日の MC は仏教大学社会学部現代社会学科3回生の長澤啓太と、
仏教大学社会学部公共政策学科3回生の梶玲でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、新生仏ラジがスタートして早くも1ヶ月が経ちました、うん、これまで3つのグループが個性豊かな番組を放送してきましたが、リスナーの皆様お楽しみいただけてますでしょうか。梶君はこれまで放送を聞いてて印象残ったことありますか？
そうですね、僕は初回のグルメぐりの放送が特に印象に残ってますね。この放送に関しては収録を流すという形でやり、放送になりましたんで特に印象に残ってますね、はい、あ、長澤君どうでしょう？
僕はですね、まあ、以前ここの番組でね、あの MC させていただいたんですよね、お先に、うん、その時はあの4回生の方と一緒にやってたので、まあ、先輩がいるって安心感があったんですけど、うん、まあ、今日は私たちだけで進めていかなくてはいけません。不安はありますが精一杯頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仏ラジでは皆様からのメッセージや質問感想を募集しております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。ファックスは 075-432-5806 075-432-5806 です。
またブツラジでは公式ツイッターとインスタグラムもやっています。ツイッターアカウントはブツアンダーバーラジオBUTU_RADIO です。インスタグラムのアカウントはブツラジオ BUTURADIO です。ブツラジで検索をお願いします。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、お店までの道のりやお店の方がおすすめするメニューなど各放送に関連した情報を投稿していく予定です。フォローやいいね、番組への感想などをぜひよろしくお願いいたします。それではコーナーに移る前に1曲お送りします。ウーバーワールドでファイトフォーリバティです。
新しい体制で始まった仏ラジオ、グルメぐり、自転車の旅、そして帰宅ウォーク、帰宅の魅力を発信すべく各コーナーがスタートしました。そして今日私たちの企画もついにスタートします。題して The Sounds of 帰宅。よいしょ、よいしょ。
いや、英語表記にしてるかもしらんけど、これ怒られるんとちゃいますか？
いや、某アルプス山脈が背景のミュージカル映画とは全く違いますので、そこの辺はあしからずということなんですけどね、はい。このコーナーでは北区を中心に活動する吹奏楽部員の大学生を取材し、吹奏楽に対する思いやプライベートな話など演奏だけでは知ることのできない大学生の本音や生の声を紹介して北区の魅力を伝えていこうというコーナーになっています。
もともと私たちが吹奏楽というか音楽経験者ということで、リスナーの方に面白くかつ分かりやすく伝えられるテーマではないかと思ったのがきっかけやんね。
そうで、それプラス学校の吹奏楽ってさ、結構地域の人と関わる機会多くなかった？
そうやね、確かに、代替わりの時とかに、体育館で、地域の人招いて演奏会を行ったりとかっていうのはすごく印象に残ってるね、
うんうん、そうやね、やっぱりこう地域と吹奏楽っていうのは密着しているんじゃないかって思ってたね、うん、であるならば学生目線で地域を掘り下げることってできないんだろうかっていう思いから始まった企画っていうのがこの The Sounds of 帰宅になっています。
はい。
今回取材にご協力いただいたのは大谷大学吹奏楽団団長の野村光美さんです。野村さんは大谷大学信州学科に在籍されている3回生で、実家がお寺ということから仏教の経典がどのような意味を持つのかについて興味を持って、この学科で勉強されているそうです。 担当の楽器はトロンボーンで、憧れのトロンボーン奏者はビッグバンド伊賀ワン BB を主催されている五十嵐誠さんです。カジ君はいわゆるこうトランペットとかクラリネットといったような管楽器と呼ばれる楽器ではなくてピアノ経験者ということなんですね、うん、そうですね、うん、でそこから吹奏楽入ったってことなんですけども、憧れるそのピアノ奏者の方とかいますか？
僕はもう幼少期の頃からピアノをやってて高2まで続けてたんですけども、うん、はい、その中で憧れとったのがピアニストの藤子ヘミングさんという方で、
はいはい、
藤子ヘミングさんの弾くリストの、ラ・カンパネラっていう曲がすごく印象に残ってますね。長澤くんはいかがでしょう？
僕は、昔あの京都市交響楽団っていう楽団、皆さん知ってますかね、あの楽団で、シンバルを演奏されていた方、ちょっとお名前まではちょっと存じ上げないんですけども、
ね、
はい、その方がすごい、まあ、憧れているなんですけどね。あのシンバルっていうのはあの2つのね金属 の, あの丸い円盤みたいなやつ、ね、
はいはいはいはい、
でそれ叩くとね空気が入るとどうしてもパスって音が鳴って、
そうなんです、ね、
なかなかテクニック必要なんですよこれ、ね、それをあの会場の隅から隅までシャーンと鳴らした、そういう、まあね、そのシンバル奏者の方が、まあ昔聞いてた時にいらっしゃったのでね、うん、その方がすごいあの、まあ、僕の中ではずっと憧れている演奏になる方なんですよね。
そうなんですね、
はい
はい、
今回の取材では野村さん自身の吹奏楽に関する経験や在学中に発見経験した北区の魅力を質問を通して赤裸々に語っていただきました。私たちの経験も交えながら番組を進めていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです、
はい、お願いします。
では早速行ってみましょう。野村さんへの質問その1は、いつから吹奏楽を始めましたかです。
やっぱり吹奏楽に限らず何かに出会う時期っていうのは人それぞれやし、それの動機っていうのも千差万別やんね。
まあそうですね、うん、まあ、なんかこう自分がねこうしたいって思うよりもやっぱりこう人との付き合いとか、うん、まあやっぱりなんですかね、こう縁であったりとか、なんかまあ運命みたいなものが関わってくるのかなっていうふうには思ってるんですけども、うん、まあ、気になるこの野村さんの回答は、
はい、
中学生から吹奏楽を始めたということでした、うん、もう少しこれ厳密に言いますと、実は小学4年生の頃からブラスバンドの団体に所属されていたそうで、
ほうほうほう、
まあ、これの理由を伺いますと、まあ、特にはなかったと。ただみんなと音楽がしたいから、まあ、ブラスバンド部に入ったということでした。
なるほどなるほど。
カジ君もまあピアニストとはいえど吹奏楽部経験者ですけども、出会った経緯とか入部したいと思うようなことありましたか？
そうですね、僕は4歳からピアノやってたんですけれども、やっぱりあの小学校の時ってクラブ活動に所属しないとダメじゃなかったじゃないですか。
そうですね、
その時、僕の記憶では文化部系のクラブが、
うん、
あのこの吹奏楽部に直結するような音楽部クラブっていうのがありまして、
はいはい、
そういうのしかなかったんで、スポーツができない僕にとっては、
はい、
それに入るしかなかったんで、それに入りましたね。
あ、なるほど、
はい、はい、長澤くんいかがでしょう？
僕は野村さんよりもうちょっと早くて、小学2年生の頃からブラスバンド部に入ってまして、まあ、そこでもともと僕もトランペットから入ろうと思ってたんですよね。
なるほどなるほど。
で、あの入った時期が悪くて、ちょうど4月で花粉症で、
うん、
あの鼻が詰まって演奏どころじゃなかったと。
なるほどなるほど。
大変な時期だったので、
はい、
もうこれはもうどうしようかなと思ってた時に、ちょうど打楽器と呼ばれるね、あの大太鼓とか小太鼓とかね、ああいうところがまあ人手が足りないということで、まあ、そこに入ったってことになって、
なるほど、
まあ、結局そのまま小学校ずっと打楽器続けて、中学校、うん、高校も吹奏楽続けて、
うん、
で今も地元の OB の方たちで作る吹奏楽団でまだ打楽器を続けているっていう状況なんですね。
なるほどなるほど。ってことは、小2からですよね。
はい、
ってことは換算したら今年で14年目にもなるってことですかね。
まあ、そうですね、もう14年になっちゃうんですね。
長いことやってますね。
結構ね、なかなか自分でも思ってる以上に長いこと続けられたなって思うんですよねそしてですね、あの中学校高校の話さっき僕の方から出ましたけども、
はい、
やっぱその吹奏楽といえばね、コンクールが一つの目玉になってくると思います。
そうですね、
まあ、この点野村さんに伺いますと、中学校3年生のコンクールでは県大会金賞、
うん、
北陸大会銀賞、
おうおう、
高校3年生はもっとすごいですよ。
お、
県大会金賞、
はい、
北陸大会金賞、
はい、
東日本大会まで行って銀賞と。
おーおー、すごいですね。
素晴らしい活動成績を持たれているということですね、
うん、
これ私たち経験者の立場からするとこれすごいですよね。
そうやね、むちゃくちゃ東日本大会でしょ。
そう、全国の一個手前ですから ね
すごいよね、うん。地元の大阪のことを思い出すと、はい、大阪桐蔭であったりとか、
はいはいはい、
淀川工業であったりとかの、うんうんうん、強豪校がいっぱいいるから上には勝ち進めないっていうのがね、当たり前ですからね。
京都にもね、実は 3R って呼ばれてる、まあ、強豪校の高校がありまして、うん、まあ、立命館と、はい、あと陵陽高校さんと、はい、あと最後洛南高校、
うん、
この3、これの3つ頭文字取れて 3R って呼ぶんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、その 3R を超えて関西大会行くってことが、まあ、僕らの目標でもあったので、
うんうん、
それより先の段階進めてるってことは、まあ、正直羨ましいなって思う次第なんですけどね。
そうですね、はいはい。
続いてですね、質問2問目の方に移ります。質問2つ目は、なぜ大谷大学でも吹奏楽を続けることになったのかです。
はい。
中学校高校までは吹奏楽部続けることができても、大学でちょっと活動をね、やめちゃうってことは珍しくないと思いますが、野村さんは現在大学でも吹奏楽団を続けてられます、
はい、
さあこれはなぜでしょうかっていうことなんですけども、坂地君、
はい、
あなたインタビューの場にいましたよね。
そうですね。
もちろん答え分かってますよね。
もちろんですよ。
一応ヒント言っておきますね、
はいはい、
一応ヒントは1個目の質問ですでに答え出てきてますけど、
はいはいはいはい、
もうもちろん答え分かってますよね。
もうね、分かってますよ、はい、もうね、聞いた瞬間ね、ボロボロになりましたよ、涙がね。
ほう、1個目の質問で答え出てる内容で涙ボロボロになったと。
そうですよ。
ほうほうほう、
ちょっと忘れたんですか。
いやいやいや、忘れるわけないじゃないですか。
じゃあ答え言いますよ。
言ってください、どうぞどうぞ。
正解は、うん、出稼ぎに行ったまま音信不通になった、
うん、違う違う、絶対違う絶対違う絶対違う、そんなこと一言も話してない、話してない、絶対話してない。
え
まずね、
うん、
その出稼ぎに行ったままっていうのね、これね、うん、母を訪ねて3000人のあらすじじゃないですか。
そうかそうか、
丸パクリやん、誰がわかんねえこんな人
すいません、
はいはい、いいですか、はい、ちょっともう気ごとに直していきますよ答え、
はい
はい、答えはですね、みんなと音楽がしたいでした。
あ、なるほど、
はい、言ってましたよね、
言ってましたね、はい、
はい、中学校高校合わせて9年間吹奏楽を続けてきたことで、うん、まあ、簡単にやめられることではなかったと。高校卒業してから楽器に触れてなかった時間結構長かったそうで、
なるほど、
やっぱりここの時にもう一度みんなと音楽がしたいと思って大学でも吹奏楽を続ける道を選ばれたそうです。
やっぱり何かを継続したいって思えるようになるには、自分がこうしたいっていうビジョンと合致する必要があるのかなっていうのに感じてしまうよね、
うんうんうん、
特に野丸さんの場合であったら、さっきあった伊賀版 BB の主催してはる五十嵐さんが、はい、憧れとしていることがそれにつながってるんじゃないかなって僕は思うね。
そうですね、やっぱこう憧れの人がいるとね、何でも継続はしやすいかなって思いますね、うん、なんかね、まあ、YouTube の、ね、広告でも僕よく好きなことで生きていくなんて言葉がありますからね、
はい、
まあ、そういうことを大切にしてね、僕たちも生きていきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、本当に、
はい、まだまだ語り尽くせりのとこなんですけど、ここで一曲お聴きいただきましょう。佐々木作で先導怪獣大パンダです。どうぞ。烏丸北王子にありますラジオミックス京都から私長澤啓太と梶玲がお送りしておりますザ・サンズ・オブ・北区。引き続き大谷大学吹奏楽団団長野村光美さんのお話を共に進めていきます、
はい、
次の質問は、ここから、地域の方のとのつながりという形になっていきます、
はいはい、
次の質問はですね、地域の方たちと交流する機会はありますかです。
吹奏楽と地域は関係が深いのではないかと思って始まったこのコーナーなんですけれども、現状はコロナ禍で関わる機会が少なくなってしまっているそうです、取材を通してお話を伺っている中でも、例年地域の方も多数来場されるという学園祭や定期演奏会では、うん、関係者以外の入場を規制する方向で進められていることを聞いて、うん、それまで続いていた関係が薄れてしまうのではないかと危機感を募らせていましたね。
そうですね、まあ、はい、そんな中ですね、まあ、野村さんから教えていただいたのが、うん、この駅中アートプロジェクトというものなんですね、
はい、
この駅中アートプロジェクト、まあ、どんなものかと言いますと、うんうん、京都市内の芸術系大学を中心とした学生によるアートやデザインで、うん、京都の地下鉄駅を明るく活性化しようという事業なんですね。
駅中アートってあれですよね、あの芸大の人の、京都芸大の人の、うん、バスの外壁にデザインを施してたりとかのやつですよね。ああ、はいはい、
そうですね、
大谷大学やったら、北王子の駅の中心に、デザイン展開されてましたよね。
ああ、はいはい、はい、そうなんですよね。 この中にですね、まあ、大鳥吹奏楽団さんも一部参加してまして、
う
ん、
なるほどなるほど、
そのまあ駅中アートプロジェクトの PV 動画、
あ、なるほどなるほど、
その撮るためにですね、この外部の音楽制作の方とコラボをして、まあ、音楽を撮ったというそうなんですね、うんうんうん、まあ、少ないこう時間と空間、まあ、限られた中なんですけども、うん、地域の方とこう積極的に活動つなごうと、関係をつないでいこうという姿勢がここで見られるかなというふうに思います。
うん、そうやね。
そして最後の質問になります、うん、北区のいいところを教えてくださいです。
はい、
まあ、これはね、僕が言われてもなかなか答えられない質問なんですよね。そうですね、特にね、うん、まあ、特にこの野村さんっていうのは、あの大学、今日、まあ、大学のね、大谷大学に来るために、
うん、
まあ、地元の富山から、まあ、京都に一人で来られたということなので、はい、まあ、はい、わずか1年でね、こんな状態になってしまった。
そうですね、
野村さん自身あんまりこう京都のことであったり、うん、こう北区のことについて考える余裕がなかったことで、まあ、今回、まあ、この最後に質問を持ってきたんですけど、うん、一番悩まれたのがやっぱこの質問だったんですね。
そうやね、そこで、地元と比較してどうでしょうかと、少し違った角度から質問してみたんですよね。
そうですね、はい、まあ、やっぱりその方が具体的にイメージしやすいかなと思ってね、うん、提案したところ、
はい、
まあ、まあ、京都っていうのはやはりこう富山と比べるとやっぱ都会っていうイメージが強く残っているそうです、
うんうん、
まあ、実際にね、我々がこの放送しているラジオミックス京都やったりとか、大谷大学のど真ん前にはですね、まあ、地下鉄駅と大きなバスターミナルがあって、うん、さらには商業施設も建っているってことから、まさにこれは都会のイメージにそっくりですよね。
そうやね、
まあ、しかしですね、まあ、子供が公園とかで遊んでるとこを見ると、うん、やっぱり都会のイメージ、まあ、そういう無機質なね、イメージっていうのが覆されるそうで、
うん、
まあ、一人暮らしをされているってことから、よくあの周辺地域を自転車で探索することがあるそうなんですけども、
ああ、はあ、はあ、
まあ、北区がどうも印象的には公園が多いように感じるとおっしゃってましたね、はい、
そうですね。
実際これどうなんですかね、データ上は。
実際北区は、約18万平方メートルの公園の面積がありまして、
ほうほうほう、
これは甲子園球場でいうところの、約5個分に当たります。
おお、すごいですね。
まあまあ広いですよね、はい。その中に大宮交通公園であったりとか船岡山公園が含まれているわけなんですけれども、
はい、
大宮交通公園のような遊びながら学べるっていう、子どもにとっていいところの尽くしの公園が多いように僕は感じますね。
そうですね、はい、何かとやっぱり公園っていうとね、ボール遊びが禁止とか、ちょっとそういう規制の方向に向かっちゃってますのでね、
う
ん、
そうですね、
やっぱ遊びの場、しかもそこで学べる場があるってことは、すごい北区のいいところではないかなっていうふうに思います。
そうですね。
それでは最後に野村光美さんよりメッセージが届いています。お聞きください。
皆さんこんにちは、大谷大学吹奏楽団団長の野村光美と申します。今回吹奏楽についての取材を受けさせていただきましたが、大谷の吹奏楽団はコロナ禍になってから一度も活動することができずにいました。ですが今月からまた活動再開することになりまして、私は現在3回生で、引退するまでの時間もあと本当に少しなので、最後まで大学で出会った団員たちと大谷の吹奏楽団らしい音楽を作っていこうと思います。ありがとうございました。
ということで今回は大谷大学吹奏楽団団長野村光美さんに取材のご協力をいただきました。
はい、
まあ、取材しててね、個人としてもこうプレイヤーとしてもね、うん、掘れば掘ればこんだけ情報が出るんかと、まあ、驚きの方が多かったですね今回はね。
そうですね、
はい、
本当に驚きが多い内容でした。ここで語れなかったんですけれども、はい、大谷の強みについても語ってくださいましたよね。
あ、そうですよね、
はいはい、ここで語っておこうと思います。はい、大谷大学の強みとしましては、人数が少ないからこそ、意見の言い合いが多いということがいいことだそうです。
うん、
このことは少数制であったりとか、
はい、
学生主体で動いてあるっていうのが言えると思いますね。
そうですね、
あと仲がいいっていうのも言ってましたよね。
あ、そうですね、音楽でやっぱりね、うん、コミュニケーションを取るのが大切だと思うので、
そうですね、はい、
これはもうこれから頑張っていただきたいなというふうに思います。
はい、
取材にご協力いただいた野村光美さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ザ・サンズ・オブ・北区でした。さてエンディングのお時間になってしまいました。
はい、
カジ君、まあ、我々のグループとしてはですね、
うん、
今回初めての放送になったわけですけども、
そうですね、
いかがでしたか。
いや、単純に普通に楽しかったですね。
楽しかったです、
はい
はい、
いや詰まりましたけど、噛みましたけど、
ね、まあ、これに関してはかなり緊張してましたもんね。
はい、そうですね、 今回の課題といたしまして、
はい、
次の放送に生かしていければなと思います。
はい、頑張ってください。はい、
長澤くんいかがでしたでしょうか。
まあ、僕はあの冒頭でも言った通り、あの1回ね放送で参加させていただいたこともあって、
う
ん、
そうですね、
まあ、その反省を踏まえて今回、まあ、司会進行のような役割もありましたからね、
うんうん、
かなりこう、まあ、スムーズにいけたところはスムーズにいけたかなというふうに思います。ただやっぱりここで満足してはいけないかなというふうに思いますのでね、これからも頑張っていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
次回に向けてなんですけど、まあ、これコロナがね今ちょうど、うん、落ち着いてきてるということで、
そうですね、
何とかねこのゲストを呼んでね、我々もまた次回の放送やってきたらいいなと思うんですけどね。
それできたら本当にいいですよね。
いいですよね、
生の声がお伝えできますし、
はい、
コロナの収束を願うばかりでございます。
そうですよね、
はい、
次回の放送は11月19日です。そして本日のブツラジの再放送は本日23時と今週土曜日日曜日の23時30分からとなります。それからこの番組は先日から仏教大学の学食でも放送しています。学食をで聞いた方はラジオの本放送も聞いてみてください。リスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブで FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにアクセスしてお聞きください。そして本日の放送に関する感想やメッセージをツイッターやインスタグラムホームページからお寄せいただけると幸いです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後にお届けする曲は野村さんのリクエストで中島みゆきの時代です。これまでのここまでの放送は長澤と
梶でした。
それでは皆さん
ごきげんよう。